皆さんおはようございます。2023年12月24日クリスマス礼拝第3礼拝をただいまから始めます。前奏が演奏されますので礼拝に備えてください。ご一緒に賛美をいたしましょう。聖歌135番です。ご無理でない方はご起立ください。
星影ただ
司会者がお祈りを捧げます。神様、救い主の誕生を心に留めるために、新たな週の明日を迎え、このように共に礼拝を捧げることができて感謝をいたします。週の初めの朝、主イエスの復活を覚えると同時に、このクリスマスの時期、救い主がこの世界に来られたことをもう一度私たちの心に刻むために、今日お語りください。救い主であるイエス・キリストこそ、罪と暗黒の中に座っていた者を救い、命の道を示し、進むべき道を共に歩んで、私たちを傍らで支え励ましてくださる方であることを、この朝もう一度試み刻みたいと思います。神が人となってこの世に来たこと、神の恵みと真実がイエス・キリストを通して実現したことを、心の底からの感謝とおののきを持って、心に留めて生きる生き方へと私たちを作り変えてください。不安と混乱の中で生活が脅かされ、偽りと暴力が人間を壊し、絶え間ない戦争で多くの人の命がないがしろにされているこのような時代に、私たちは今生きています。私たちは救い主であるあなたの名を呼び求めます。あなたの平和をこの地上にどうぞ実現してください。理不尽な世界の真っただ中にあっても、あなたへの信仰を失うことがないように、弱い私たちをあなたの恵みの中に置いてください。神様、今朝救い主の誕生を祝うとともに、私たちに示された福音の素晴らしさにもう一度目を開き、目を注ぎ続けるべきもの、信じ続けるべきものは何かをお語りください。真実な救い主の呼びかけに耳を澄まし、日々を生きたいと心から願っています。どうぞこの礼拝のひとときを祝福してください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にいます、私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。メリークリスマス。今日はクリスマス礼拝ですね。そして今晩はキャンドルサービスもあります。一日、クリスマスを共に祝えることを感謝いたします。それではクリスマスの特別賛美、聖歌隊の特別賛美がございますので、どうぞお聞きください。 メリークリスマスですね。本当嬉しいです。では聖書の御言葉からクリスマスの恵みを分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお開きください。ヨハネの手紙第1、4章7節から12節の御言葉になります。ヨハネの手紙第1、4章7節から12節の御言葉です。ヨハネの手紙第1、4章7節から12節の御言葉ですね。お読みいたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちをまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。2023年が終わろうとしていますけれども、去年から今年にかけて世界を巻き込んで終わることを知らないかのような2つの大きな戦争が起こりました。すぐに終わってほしい、すぐに終わるだろうと思われた初めに起こった戦争は、いつ終わるのかも見えず、そうこうしているうちに世界の注目を浴びるような2つ目の戦争が起こりました。当初はこの2つ目の戦争もすぐに終わるだろうと、すぐに終わってほしいと思われましたが、終わりが見えず現実味を帯びて、第3次世界大戦のウォーミングアップだとか、新しい戦前の始まりだとかという声が聞こえてくるようになりました。主イエス様の生誕地であるイスラエルのベツレヘムでは、今年のクリスマス祝祭、すべてのクリスマス行事を戦争のために中止にするという決定までなされました。多くの犠牲者や悲しみに沈んでいる人たちがたくさんいて、一日も早く戦争を終わらせなければならないというような報道は毎日のようにされている一方で、せっかく起こった戦争がそう簡単にやすやすと終わってしまっては困るという人たちが意外にも少なくないということは、公然と知らされることはあまりありません。意外にもそのような人たちの中には、大きな権力や社会情勢をも左右するほどの富という力を持っていて、その富というすべてのものに優先してしまうほどのスーパーパワー、大義名分の前に人々を納得させ、屈服させ、まあ致し方のないことだと思わせてしまうようなことになっていることは、表立って知らされることはあまりないようです。戦争という世界を巻き込む大きなビジネスに、たくさんの人々が知ってか知らずか関わらされていることは、日々の糧を得ることに直接また間接的に影響を及ぼしかねない事項であるがために、秘密事を知らされるかのように知っていく程度。日本においてももうすでに 表立って堂々とこれは武器ですという形ではない、武器のようなものは輸出されているんだけれども、もっと表立って堂々とこれはメイドインジャパンのとても性能の良い武器ですと宣伝しながら売れるようになりたい。この一攫千金のビジネスチャンスを逃すのはあまりにももったいない。自由に武器を作って輸出できるようになればまた昔のような好景気が望めるというような思いをしれっと実現しようとする機運が高まっているとも言えなくもない。このようなこんな世界情勢を生きている私たちにとって、またそのような世界にあって、今読みましたこのヨハネの手紙第一の御言葉、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いましょう、神は愛だからです、互いに愛し合うなら神の愛が私たちのうちに全うされるのですというこの言葉はどのように聞こえるでしょうか。まだそんなことを言っているの？まだそんなものが通じると思っているの？そんなものに何の力があるの？それは膨大な利益を生み出すことができるの？愛し合いなさいという言葉に、行いにどれだけの力があり、どれだけの解決があり、どれだけの影響力があり、どれだけ戦争をやめさせることにつながるのというような思いが出てきてしまうような言葉でしょうか。それでも聖書は一貫して愛だと語ります。愛を失ったからこその戦争であり、憎しみであり、戦いであると語ります。神が愛であられることを忘れてしまったから、神が愛であられることを知ろうとしないから、神が愛であられることを認めようとしないから、その神の愛を誰もが受けていることが見えていないから、孤独で虚しくおじまどい悲しみに陥り、その悲しみを人と戦うことをもって紛らわせようとしてしまっているのが神を失った私たち人間の姿だと聖書は語りますね。そして愛こそ最後まで残るものであり、愛こそ答えであり、愛こそ解決であり、愛こそ神の本質であり、愛こそイエス・キリストだと語りますね。ナチスドイツによって殉教したボンフェッファー牧師が、キリストなしに愛を持つことができると主張することは水源のない川の流れのようなものだ、キリストなしに愛を持つことができると主張することは水源のない川の流れのようなものだと言いましたけれども、イエス・キリストというお方なしには愛はくたびれ、廃れ、枯渇し、やがてなくなり、戦いを真に放棄しようという気持ちが生まれてくることがないというのは、私たちの生々しい日々の暮らしにおいても、人類の歴史においてもすでに証明されていることだと思います。ヨハネの手紙第1の4章9節10節をもう一度見ていますね。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。この小さな日本の、小さな茨城県の、小さな土浦市の、小さな土浦恵み教会の小さな日曜日のこの礼拝に出席している小さな私一人が、このイエス・キリストというお方の愛に生きようと、愛そうと、愛し合おうとしたところで、 そんな小さなことが何になるのだろうか、何の影響を及ぼすことができるのだろうかというような、こう思いといいましょうか、疑念がもしかすると湧いてくるかもしれませんが、主イエス様がどんなお姿でこの地上に来られたのかということをまっすぐに見るならば、その思いは変わってくることでしょう。主イエス様は何の力もない赤ん坊、お父さんお母さんの助けなしには何にもできない姿、赤ん坊という姿でお生まれになりました。神の見姿、神の目に見えない神の形なるお方、神であられるお方が力とは無縁の姿をまとってお生まれになりました。ここに膨大な遠大なメッセージがありますね。意外にも神というお方は力により頼まないお方であり、力とは無縁のお方であり、力を放棄したお方であるというのがイエス様のお生まれなさったその姿によく現れていますね。そればかりか、主イエス様が十字架にかけられたその姿も力とはかけ離れたお姿です。お前が本当に神ならば、神の子ならば、天の軍勢という力の極みのような象徴、そんな軍隊を派遣させて、その悲惨な十字架から出して降りてきてみろと。そんなサタンの誘惑にも、人々の悪意のこもったヤジにも応えることもなく、ローマ帝国という人の誇る力のその象徴の前にイエス様は何もなさりませんでした。なぜか、なぜでしょうか。力に力を持って応答することは何の意味もなく、根本的な解決どころが結局また新たな反発する力を生み出すというサタンを喜ばすだけのサイクルしか生み出さないということに、誰よりも痛みを持って知っておられたからですよね。さらには神を忘れ、神を知らず、誠の神を認めようとしない人類がこれまでやってきたこと、そのやってきたことによって人類が傷ついてきたこと、それこそが力を誇り、力を蓄えることであったんだということを公然とお示しになるためだったと思うんです。力を誇り、力を蓄えることを何が悪いんだと私たち世間一般的には思ってしまうかもしれませんが、イエス様は受けるより与える方が幸いですと、受けるより与える方が幸いですとおっしゃいましたけれども、受けるというのは貯める、蓄える、またはいざっていう時に自分を自分の力で守るために力を貯めておくこととも言い換えることはできるでしょう。もちろん神から与えられたものや人を大切に思い、扱い、用いることは大切なことでありますし、その受けたものを恵みとして生きるために蓄えたり貯めたりすることは十分にしていいことだと思います。例えばエジプトの首相となったヨセフが神様から示された予言の言葉に従って、将来の飢饉のために穀物を蓄えて時にかなって人々に分け与えたように、神の目を意識し、神に視線を向けた恵みの蓄えというのは十分にあってしかるべきでしょう。大事なのはそこに神様の恵みという意識があるのかないのか。与えられたすべてのものは神の恵みであるという主なる神様の主権を最優先にした、または最優先にしたいと思っているのかいないのか。主が喜ばれることが私の喜びでありたいと願っているのか願っていないのかという神への信頼、神との関係、神との交わりがあるのかどうかということですね。人は本来神との交わりの中で真に生きることができる存在だと聖書は教えていますけれども、神を無視し、神の眼差しを意識せずに神を恐れない生き方をしますと、 言いようもない不安と恐れに駆られて、それを払拭しようと力を蓄えることに執着するように人間はなってしまうようです。そしてもし納得のいく力を蓄えられないとなると、また恐れに駆られ、またもし一定の力を蓄えられたとしても、その蓄えた力がなくなってしまうかもしれないという不安に駆られて、またさらに力を蓄えようと執着してしまい、結果的にイエス様のおっしゃる与える分かち合うというところに至らなくなってしまうのでしょう。この世の中は神の恵みにとても豊かで富んでいますね。富んでいない世界ではありません。ありとあらゆる面で豊かに富んでいる世界ですね。でも不安や恐れからか、その富をある一定のところだけにとどまらせてしまっていることが問題であって、そのとどまらせていることをできれば長く大きく持続させて、またできればその富というものの中に我が身を置けるようになることを成功とか勝利とかという言葉で表現しながら戦っているのが、神の眼差しを意識しようとしないこの世の中の営みなのかもしれません。この神の与えしありとあらゆる富だったり力を、神の眼差しを意識しないことによって滞らせてしまう悪について警鐘を鳴らしているのが、旧約聖書レビ記25章に書いてあるヨベルの年の制定ですね。で、このヨベルの年についてはまたいつかお話ししたいと思います。力を蓄えることに執着すると結局破壊を生むことを、個人レベルでも国家レベルでも世界レベルでも、または歴史という観点からも経験してきたはずなのに、それでもまだやっぱり力を蓄えることに答えがあるんだと、力を蓄えれば安泰だと、力を蓄えることに勝利があるんだと、力を蓄えることこそが利益であって富であって善であって知恵であって技術であって正義であるんだと、何はともあれ力を蓄えるためにするんだといえば、大概のことがまかり通ってしまうような原理のもと、その力を持って制圧し、シェアを拡大し、マウントを取ることばかりをしてきてしまった。その最たる結果が、無力でお生まれなさった主イエス様のご降誕を祝うはずのクリスマスを、その生まれたちベツレヘムにおいて祝うこともできないような戦争を優先し、やめることもない姿に、私たち現代を生きる人間の姿がよく現れているのではないでしょうか。私たちのよく知らない国の遠く離れた国で起こっているものじゃないですね。私たちとも関係していることですね。私たちの生き方がそこに反映されていますね。イエス様はそのお生まれなさった姿そのものを通して、私たちに力の放棄こそ私たちの根本的な課題であり問題であり解決であると教えてくださっているように感じるんです。いやいやいや、私にはそんな大した力はありませんよと大概の人は思うかもしれませんが、悲しいかな人は、どんな人と対面し、どんな人と関係を持つにあたっても、主導権争いを無意識のうちにしてしまいます。この人に自分がマウントを取るのか取られるのか、取られるとしたら、なるべく自分のプライドが傷つかないように取られたいし、マウントを取れるとなったら、それとなく最大限に自分の力を示しておきたいと思ってしまうのが、私たち罪人人間ではないでしょうか。罪を犯した最初の人間アダムは、愛していたはずの妻エバを力を持って無意識のうちに制圧しようとしました。そしてそのアダムとエバから生まれてきた最初の子カインは、弟アベルが気に食わないと力を持って弟アベルを殺めてしまいました。 それからの人類の歩みの展開がこう聖書にずっとこう記されていますけれども、その歩みを一言で言い表すならば力比べですね。力比べです。誰が富んでいるのか、誰が強い武器を持っているのか、誰がより良い音を奏でることができるのか、誰がより良いものを作ることができるのか、誰が大きいのか、誰が強いのかを示そうとする戦いと戦争に明け暮れていき、ついには創世記6章の表現によりますと、地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾き、神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていたというところまで至ってしまいました。そしてノアの洪水が起こりますね。でもそんな私たちに、そんな私たちの作った世界に、この世界に赤子でお生まれなさったイエス様が身をもって教えてくださるのは力の放棄ですね。私のやってきたこと、私の功績、私の資格、私の経歴、私の知識、私の苦労、私の痛み、私の富、私の正しさ、私の鋭さ、私が積み重ねてきた経験、そして私の力、そこにあるのはいつも私です。結局のところ、力を放棄するとは神の前にあって私を放棄することでもあるでしょう。私を放棄し神により頼む、私への愛から神への愛、私への執着から神への信頼、私への恐れから神への平安、私を喜ばすことから神に喜んでいただく。すると結果的に人への愛が生まれ、自分への愛が生まれてくる、または自分への愛が生まれて人への愛が生まれてくる。神の前に無力であることを認め、神の前に無力である自分を吐露するならば、その無力さが何者をも神以外に恐れるものはないという圧倒的な力に入れられている気づき、平安へとつながる。使徒パウロ先生の弱い時にこそ私は強いのですというあの告白が私のものとなる。間違ったことを間違っているとまっすぐに指摘をして、力を誇る権力者によって首を切られて殉教したバプテスマのヨハネのあの強さが私の強さにもなり得、そしてやがてイエス様から愛する我が忠実なしもべよ、友よ、我が命そのものよと言っていただく祝福に預かるものとなる、預かる時が来る。私の小さな愛し合うという行い、また目的信仰が小さなもので終わることはなく、イエス様がそうであったように無力でお生まれなさり、無力に十字架で死なれたその生き様を通してこの2000年間あまたの人々をお救いになられたような祝福へと私たちをも導かれていくことでしょう。そしてその祝福が揺るがない神様の約束であるという証拠が、赤子でお生まれなさった主イエス様のそのお姿にこれでもかと現れております。イエス様が私たちのためにお生まれなさったと聖書は語りますけれども、ではそのイエス様に神様ご自身の一部をお表しになったのか、それとも全部をお表しになったのか、言葉を変えますと、神様は私たちにご自分の一部のみをお与えになったのか、それともご自身のすべてをお与えになったのか、一部か全部かどっちなのか、私たちしっかりとはっきりと知っておく必要がありますよね。詩篇139編に行ってみたいと思います。詩篇139編1節から、 詩篇139編ダビデの祈りでもあり賛美でもありますね。詩篇139編一節から、主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れてどこへ逃れられるでしょう。あなたの御前を離れて、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が王を闇を私を覆え、私の周りの光を光となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。あなたこそ私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられた方です。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が隠れたところで作られ、地の深いところで織り上げられた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。主なる神様は私たち一人一人のことをすべて明確に緻密に細胞一つ一つに至るまでご存知であられ、しかも詩篇121篇によりますと、主なる神様は一切まどろむこともなく眠ることもなく、ただひたすらに私たち一人一人にその全関心を向け、視線を向け、一挙手一投足視線を離すことなく見守っておられる方だと言いますね。神様は時間の一部を用いてではなく、すべての時間を永遠に私たちのために使っておられると言いますね。私たちが何を考え、何を思い、何を話し、何をどんなふうに決めるのかをずっと見守っておられます。そしてその見守りが形を持って現れなさったのが主イエスキリストの誕生だというんですね。すべてを私たちに差し出された、すべてを私たちに差し出された神のすっぱだかな見姿が、赤子としてお生まれなさったイエス・キリストですね。主なる神様は、創造主なる父なる神様は、私たちにご自身のすべてをお与えくださいました。ならばそれ以上何が私たちに必要でしょうか。もちろん必要なものいっぱいありますね。でもそのどれ一つとっても主イエスを超えるような価値のあるものは存在しません。存在しえないですね。御箇所6章に言っていますね。御箇所、聖予言書の御箇所6章です。御箇所の6章6章3節からですね。御箇所6章3節から、2017番ですと1588ページになります。私の民よ、私があなたに何をしたというのか、どのようにしてあなたを煩わせたというのか、私に答えよ。 私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたをあがない出し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民を思い起こせ。モアブの王バラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか。それはあなたが主の正しい技を知るためであった。何をもって私は主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の捧げ物一切の子牛を持って見舞いに進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の背きのために、私の長子を、私の魂の罪のためにタイの身を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるのかを。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。あなたの神と共に歩むことではないか。私はあなたを助け出したではないか。この世から救い出したではないか。命を与えたではないか。私が私のすべてを差し出して、私はあなたに私のすべてを与えたではないか。そのことをちょっと考えてみてはくれないかと。神様が私たちにへり下られながら、涙ながらに私たちに問うておられるようにお感じにならないでしょうか。ならば一度考えてみなければならないと思うんです。何をこの神の言葉に合うように生きているのかどうかをですね。12月3日アドベント第一主日にチョヨン先生がイザヤ書7章からユダの王アハズに与えられた神様からの印、神様がくださった一つの印について話してくださいました。戦争しなければならない、戦争することを周りから求められている逼迫した状況の中で、ユダの王アハズ王は神様から、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマネルと呼ぶという不思議な印、救い主の、やがて生まれる救い主の誕生の予言の言葉を与えられました。でも今アハズが欲しいのは最新鋭の武器、よく訓練された軍隊、敵国を圧倒する、制圧する、勝利ですね。でも神様がそんなアハズに問われたことはもっと根本的なことでした。あなた方は私が王の王であり、主の主であり、唯一の神、天地万物の創造者である私を差し置いて、周りの国々と同じように戦争が立派にできるように人の王を立ててほしいと願い、実際に立て、ここまであなた方の国家を持続させてきたけれども、結局どうなったのか。神を捨て、神を忘れ、神を知ろうともせず、力に頼り、力により頼み、力を蓄えることに依存した国家、社会、人間模様を作ってきた今、あなた方がどういう状況に陥っているのか。結局、力がないと嘆き、力がないことに不安を覚え、恐れに駆られる世の中と何の変わりもない姿になり果てたのではないか。私の前にへり下り、私により頼み、私の前に自らの貧しさを認めて、非力を認め、罪深さを認め、愛のなさを認め、私の愛を覚え、私の愛を信じ、私の愛によって愛し合うことの真実さを捨て去った結果ではないのか。そんなあなた方に私が今求めるのはインマヌエル、私があなた方と共にいるということをひとときも忘れないことだ。そして赤子として生まれてくる救い主の無力だけれども、 そのすべてを神に信頼し、より頼み、守られているという姿に習い、その救い主の平安に今一度立ち返ることだ。あなたの全権を私に委ね、力に頼まず、武器に頼まず、富に頼まず、神である私と共に生きる生き方そのものを選び取っていかないか、生き方を変えてみないかと、アーズは問われました。私たちにも同じことが同じようにこのクリスマスの時問われているのではないでしょうか。私たちには神の恵みが十分に注がれています。辛い、苦しい、厳しい、痛い、それでも神の恵みは十分にあったと思いますし、もし十分じゃないと思うならば、これから十分にあると告白できるところまで神様は必ずや導いてくださるはずです。だから愛し合いましょう。愛し合うことを諦めることなく、より頼むべき恵みに、より頼むべきお方に、より頼みたいと思うんです。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちに愛を示してくださいました。ただ愛を示すのではなく、すっぱだかの状態であなたは私たちにあなたの愛を示してくださいました。あなたは私たちにすべてを差し出し、すべてをお与えくださいました。私たちに必要な最も大事なものをお与えくださいました。それでもなお私たちはあなたが与えてくださったものに目がいっているでしょうか。それにより頼んでいるでしょうか。世の中が教え諭す力により頼もうとあなたにせがんではいないでしょうか。主よ、どうかあなたが私たちに与えてくださったものの大切さを心深く、長く、高く知ることができますように、私たちの霊を砕いてください。このクリスマスの時、赤ん坊としてお生まれなさった主イエスに隠されているあなたのすべての愛を悟ることができますように、私たちの心をどうぞ砕いてください。そして砕かれた先にある愛に包まれ、愛を持って生かされていることを知り、自分を愛し、隣人を愛していくことができますように。御言葉を感謝いたします。私たちの唯一の救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは恵みを共に賛美をしながら、クリスマスの感謝の献金を捧げていきましょう。 感謝の祈りを奥山役員にしていただきます。
お祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。神様がからたくさんの恵みを与えられていても、自分のことだけしか見えず、そして自分のものとして、持ってしまい、気がつくことができない弱い私たちに救い主イエス・キリストを与えてくださり、イエス様を通して神様を知り、多くの恵みを、知ることができたことをありがとうございます。私たちの中に与えられた光の一つ一つが、この暗い世界を照らすことができますように、どうかお祈りいたします。ここにあなたからいただいた恵みの一部をお捧げいたします。世界中の人々がイエス様の神様の愛を知ることができるように用いてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、では2023年のテーマソングを賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、このクリスマス礼拝に出席した一人一人の上に余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。では以上をもちまして第3礼拝を終わります。